皆さんこんにちは。ハッピーな貯金で将来の自分を楽にするラジオ、ハッピチョキ、今日もやっていこうと思います。このラジオでは2人の子供の教育費や時代の変化に対応するお金として10年で貯金ゼロからインデックス投資を中心に1000万円を貯めるということをゴールにしております。この過程を通して同世代の子育てとお金に向き合っている30代から40代のパパママに向けてお金や暮らしのヒントになるような情報をお届けしていきます。今日はですね、ニュースに出ていたことから考えてみようと思います。タイトルはですね、学費を払って大卒の資格を得ることへのリターンについて考えようということです。何かというとですね、先日、土曜日だったかな、の新聞にですね、首都圏次第の下宿生の初期費用が過去最高になりましたよということで、東京、神奈川、千葉、埼玉かな、の1都3県にある13大学の保護者にアンケートを取ったところ、高校3年生から大学に入学するまでの間、受験費用と、あと首都圏の次第に通う人の下宿する金額が初期費用としてですね、230万円になったよと。これは去年と比べると 2.1% 上回ってたよというニュースでした。で、まあ物価高もあるからね、しょうがないよねみたいな感じで締めくくられてました。で、これがね、下宿する人、まあ一人暮らしをしながら都内の次第に通う人の、まあ、費用が230万円と。で、一方、自宅から、都内の私立に通う人は、162万円だったよということで、まあ、こちらはね、去年から比べると1万ちょっとの増額だったけど、過去最高でしたよということで、まあ、一人暮らしをして大学に通う場合も、自宅から通う場合も、お金がね、かかる費用が増えているっていうような記事でした。で、物価が上がってるからねっていうことなんですけど、じゃあなんで自宅から通う人であっても、受験からその入学までにかかる費用が162万円もするんだろうというところで内訳が出てたんで見てみるとですね、何に一番お金がかかってると思いますか？これね、大学の初年度納付金っていうのが136万円なんですね。なので、自宅から通う人でも、その8割ぐらいを、初年度納付金が占めるということ。で、さらに、一人暮らしをする人であれば、ここにね、受験費用が受験費用が25万円かかっているよ。で、一人暮らしをする人であれば、家賃がだいたい6万9000円。敷金、礼金で25万円。で、生活用品費、まあ、新しくね、冷蔵庫とかテレビとか、その他諸々買ったりするのに36万円かかるよ、ということです。で、自宅外生の初年度納付金に占める割合は6割ぐらいになっているということです。でね、この生活費よりも1年間の初年度の納付金がね、かなり高いわけですよね。で、この学費を払って資格を大卒の資格を得るということ。この136万円。まあ、初年度だけでこれぐらい。で、私立の理系とか行くとね、4年間で500万とか600万円とかかかるっていうことになってますけど、このお金を払ってでも大学に行くべきかどうかっていうのをね、見てみました。で、Google のね、ジェミニっていうね、AI に聞いてみて、この学費を払って大卒の資格を得ること、これのいいところと悪いところを3つずつ挙げてねっていうようなことを聞いてみたらですね、いいところというのは、まあ、早慶、上智など難関大に入ることができれば高収入の仕事が得られる可能性が高まるよということが言われています。で、何を学び、何を経験するかによって、その人のね、価値、あとは、まあ、そういう高いレベルの大学に行くことによって周りにいる人、友達もね、高いレベルの人が集まってるんでいいよねみたいなことがまあ言われてました。これがね、 AI で出てきた答えです。で、もう一方でね、違う方の意見を見てみると、 2023年度の大学数は国公立と私立合わせて793校あると。この少子化の時代って言われてますけど、前年よりも3つの学校が増えたっていうことが言われています。っていうことは、難関大学って言われてるところってね、ある程度こうみんなパッと思いつくところだと思います。で、新設の大学で難関校と言われているところは、東工大がね、医科歯科大学と合併するっていうことで話題になってましたけど、まあそれぐらいで、あとはね、名もなき大学が増えてるだけと。で、その名もなき大学に行って大学の資格を取った、で、かつ600万とかね、500万とか600万とか払って大卒の資格を取ることに対してどうなんだろうということを考えると、まあ、言葉を言う選ばずに言うと、やっぱりアホな大学とかね、遊ぶだけの大学に行ったらリターンの効果は薄いよねっていうのは、まあみんな分かってることだと思います。だけど、リターンのね、効果が薄いのは分かってても、やっぱり大卒にならないと仕事をね、日本でする場合においては選択肢が広がっていかないので、やむなくね、まあ高いお金とその大学卒という、まあ、資格をね、引き換えにして、お金を払わざるを得ないというかね、やむなく払っているっていうところも多いのかなと思います。ただ今後ね、例えば、今日の日経新聞にも出てましたけど、新卒と中途採用のね、採用率が半々ぐらいになったよという話が出てます。まあ、中途でね、30代から40代の、まあ、人口のピラミッドで見ると、今の新卒よりも大きい、規模、というか人数が多いというところもあって、まあ、新卒から一生ね、定年まで同じ会社に勤め上げるというようなことはもう一般的じゃなくなって、約半分の人が中途でね、入っていくよ。まあ、言い換えれば、新卒で入った会社に一生居座ることはなくて、どっかで転職の機会を迎えている人が半分近くいるんだということです。で、かつですね、新卒で入った会社、まあ、職種と同じものをやり続ける必要がなくなってきていると。まあ、エンジニアとかね、医療関係者とかであれば、まあ、手に職系ってね、まあ、5年働いて1年休んでも、もうその資格とか技術があるから、再就職に対しての不安が一切ないっていうことも言われてますし、あとね、いろんなね、キャリアを転々として、どっかがね、まあ、スティーブ・ジョブズじゃないですけど、点と点が結ばれてね、あそこの1社目でやったことが3社目で生かされたとね、そういったこともあって、総合的に人間的なこの仕事のパフォーマンスが上がって、いい成果を収めている人がいるよっていうことも言われています。ただ、ゴールがね、働いて収入を得ることだとすれば、まあ、どっかの大学に入るっていうのは、まだ日本においては一つの手段として認められているのかなと思います。で、ビジネスインサイダー、にね、書いてあった記事ですけど、Z 世代の回答者の 46% が大学は費用に見合わないと思うと答えたというところで、まあ、このね、Z 世代と言われる方たちが実際にね、負担することが多いこの学費と、この大学に入るということがだんだんとね、見直される。で、新しい考え方も増えてくるんじゃないかなということも言われてました。で、もともとニューヨーク、の大学、ニューヨーク大学かな、は学費が高いことで知られてるみたいなんですけど、来年度25年度かなの学費は、授業料が62,796ドルと、日本円に換算すると年間で941万。で、住居費用っていうのが、まあ、ニューヨークですからね、当然高いと。で、24,052ドルと。ということで369万円と。で、合わせると1年間でね、まあ、大学に通いながら生活をするというだけで1300万円かかるよっていうようなことも言われてます。で、これを見て、あ、高いなと。で、その分稼ぐっていうのはね、まあ、4000万円ぐらい4年間いくならかかりますから、ここに見合わないって思っている人も多くいるというようなことになります。まあ、いずれにしてもですね、この大学費は上がってきてる。ただ日本においてはこの大学名っていうのも、まあ、少なからず影響はしてくるというところで、まあ、今後ね、10年後とか20年後どうなってるかわかりませんけれども、まあ、大学行くならやっぱり難関大学に行くとかね、何か目的を持って行かないと意味がないというところに触れると、やっぱり昨日も話しましたけど、中学受験でいい大学のね、 冠を早い段階で獲得して、あとはゆっくりで学びに時間を割かせようという親の気持ちもわからんではない。ただまあ一番大事なのはやっぱりね、お金をかけたからにはそれを回収するような成果に結びつける、まあ、成果っていうか将来的の働いてね、労働としての対価を得られるところに、この学費が見合っていかなきゃいけないんだと。かつ、まあ、自分でね、目的意識を持って学ばないと、ただね、お金を払うだけで4年間無駄に過ごしちゃうっていうのも、裏表としてはあるのかなというところで、なかなか難しいなと。ただ、実際リアルとして私立の大学に、都内のね、一人暮らしをして住む人の初期費用というだけでも、230万かかってくるよっていうのはリアルとしてあるというところで、お金を貯めていかなきゃいけないし、そのお金をうまく使うのはやっぱり子供であって、まあ、そこまでのね、育て方というか、まあ、いろんな経験をさせてあげる、経験をしてもらう上で、何を選ぶかっていうのはね、やっぱりそこまでの考え方次第なのかなというところで、今日はね、結論がうまくまとまりませんけど、まあ、実際に230万円かかりますよ。それを払う価値がありますか？その払う価値に見合った大学に行きますか？他の選択肢はどうですか？っていうところ、いろんなことを考えながらね、子育てしなきゃいけないんだなという親としてはね、結構頭が痛いなというところですけど、皆さんどう考えるでしょうか？ということで今日は以上になります。バイバイ。Thank you.